大江戸温泉リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3472、大江戸温泉リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。この番組は11月24日に東京で開催した J リートファン2018秋を収録したものです。温泉・温浴関連施設特化型の J リート、証券コード3472、大江戸温泉リート投資法人 IR プレゼンです。それではご紹介しましょう。大江戸温泉アセットマネジメント株式会社財務部長本田智弘さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。
ご紹介いただきました大江戸温泉、アセットマネジメント株式会社の IR 担当しております本田と申します。今日は、短い時間ですがお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、本リートですね、温泉リートということで今ご紹介いただきましたけれども、強みはですね、分配金の安定性でございます。まあ、リートでございますので、このことを、上場後一貫してですね、投資家の皆様方にお話ししておりまして、本日もこの強みにつきまして、ご説明したいと思います。まあ、そもそもリートはですね、テナント付きの不動産を取得して、投資家様に小口で分配していくと。この仕組みについては、まあ、どのリートさんも全く同じでございます。じゃあ何が違うのかというと、これはまさに投資する不動産のタイプでございまして、つまり、オフィスなのか、ショッピングセンターなのか、住宅なのか。従いまして、はじめに本リートの投資対象についてご説明いたします。本リートは宿泊、エンタメ、スポーツ、アミューズメント、これらのですね、こと消費に資する施設こそが安定需要を今後も認められる分野と考えておりまして、これらを総称して余暇活用型施設として投資対象といたしました。またその中でも特に日本人のライフスタイルに組み込まれた代表的メニューであります温泉温浴、これを、まあ、不動産ですので、区画に持っている、もの、これを温泉温浴関連施設というふうに呼びまして、本リートの主たる投資対象と設定したわけであります。安定した温泉需要を統計で示したものになります。環境省のグラフでありまして、2010年度以降、宿泊施設の数が安定推移する中で、利用人数が増加していることがわかります。これは JTB さんの旅行目的調査結果のアンケートをグラフにしたものでございます。温泉旅行が旅行目的のトップとして位置づけられておりまして、まあ欠かせないメニューであることがわかります。温浴施設への年代別参加割合のグラフでございまして、我が国の人口ピラミッドのボリュームゾーンであります、60代70歳代のシニア層とそのお子様方世代ファミリー層が最も多く温泉温浴施設を利用していることがわかります。これは本リートの保有施設においてもこの2つの層のお客様のご利用が大変多くなっております。さて、本リートの主要テナントはスポンサーである大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社でございますので、ここからは大江戸温泉物語グループの強み、こちらについてご説明いたします。当社は2003年、江戸下町の風情をモチーフといたしました日本初の温泉テーマパーク東京お台場大江戸温泉物語を開業し、今でも大変な賑わいを見せております。そしてそこで得たノウハウを生かして、その後はですね、日本全国の有名温泉地の旅館を取得再生するビジネスをスタートしております。直近2018年2月期におきましては、事業の再編を経た直近4ヶ月間の売上で188億円、まあ、年間でいうと、まあ、3かけて600億円弱の年商になります。従業員数は1200名を超える一大温泉旅館運営会社と育ちました。運営施設の数も順調に増加を続けております。ここで大江戸温泉物語グループ独自のビジネスモデル、大江戸モデルについてご説明いたします。当グループは温泉旅館を取得した場合、3つのサービスの提供に特化して力を入れております。 それは温泉設備、バイキング形式、エンターテインメントの充実でございます。工夫を凝らした温泉設備、これは何かと言いますと、まあ、温泉なので、お客様に開放感を感じていただくために、例えば、取得した施設の屋上、眺望の良い、スペースが空いていましたと。そうなると、屋上に露天風呂を増設してしまうんですね。また、使われていない大宴会場、こういったものがあれば、こちらも眺望が良ければ、室内大浴場を作ってしまいます。次に100品目以上のバイキング、お食事っていうのはまあ誰でも和気あいあいとお楽しみいただけるようにバイキング形式を導入しております。また運営の観点から言ってもですね、バイキング形式というのは部屋食と比べて食材の廃棄ロスが大変少ないと言われております。またお部屋係が不要となりますので生産性も大きく改善すると、まあ、その分をですね、お客様が食べられるお料理のメニューの質量の向上に振り向けているわけであります。また3つ目の館内エンターテインメントの充実、これは何かというと、これはですね、大江戸温泉物語グループというのは温泉テーマパークでスタートした会社でありますので、まあ、得意分野なんですね。お台場同様にチェックイン時にカラフルな浴衣を選んでいただけることはもちろん、カラオケゲームセンター、また1000を超える漫画コーナー、月替わりの大衆演劇寄席、専属歌手の歌謡ショー、こういったものをですね、原則無料でお楽しみいただける空間を取り揃えておりまして、一日中館内でお楽しみいただけるような、まあ、いわば、まあ、一大テーマパークのような形に温泉旅館を変身させてしまうわけなんですね。で、運営面におきましては小売業では当たり前と言われておりますチェーンオペレーション、これを温泉旅館の運営に徹底導入しております。食材等は本部で一括購入仕入れ、施設は1人2役以上こなす効率的な人員配置、まあ、コストの適正化を徹底しながらも、行き過ぎたサービス、装飾を廃止してお客様がホッとできるような空間、雰囲気作りを大切にしております。また、集客ですね。こちらについては旅行代理店に多くを依存しておりません。これらの取り組みによって、高品質なサービスと平日一泊朝夕食事付きで1万円を下回るお手頃価格の両立を実現させているわけであります。こちらは宿泊者アンケートの調査の結果でございまして、温泉では合計で 90%、 バイキングでは 90% を超える高い評価を頂戴しております。ホンリーとの保有施設の月別の平均客室稼働率をご覧いただくものでありまして、直近これは3月の数字ですが 95.4% でございます。恐るべき高い稼働率を示しているわけでありまして、これはですね、ビジネスホテルの全国平均、その次に来る 80.8% なんですが、これをも上回る水準であります。まあ、ちなみに、旅館のですね、平均客室稼働率は 38% でありますので、この旅館を取得再生してビジネスホテルより高い稼働率まで持っていくのが大江戸温泉物語グループの力であります。そしてこの大江戸温泉物語グループからホンリートは賃料をいただいているわけであります。さて、ここからリートの話に戻ります。こちらは直近期末、本年5月末における全体像をバランスシートの形で示したものになります。高稼働高収益の14の温泉温浴施設を保有しております。取得価格の合計は367億円、含み益は31億円であります。テナントである大江戸温泉物語グループとは、敷地および建物全体をまとめて20年という長期賃貸借契約を締結しております。これはマスターリース契約といいまして、よくショッピングセンターとかで使われている契約形態ですが、まあ、細かい区画の空き状況に関わらず、決まった賃料をまとめていただける、非常に安定性に優れた契約形態と言われております。PML2.7 とありますが、これは大規模地震発生時の損壊割合でございまして、ほとんどのリートさんが開示されておりますが、個別施設で 20% を超えると地震保険を付与する、 基準を設けております。まあ、現時点ではありませんが、そういう基準の中で、保有施設全体では 2.7% となっておりまして、まあ、エリアの分散効果によって固有物件の数値をよりも低く抑え込めるというのが、これもリートの分散効果の強みの一つと言われております。これは借り入れの状況でございまして、13校の金融機関様とお取引をいただいております。全借り入れは無担保無保証であります。当期末の本年11月末の借り入れ比率 LTV は 40.9% を見込んでおりまして、上場リート平均値が約 44% 程度とお聞きしておりますので、保守的水準ではないでしょうか。これらの安定的な資産と負債の構造が長期安定した分配金を支えているわけであります。保有する全14物件の直近6ヶ月間の運営成績であります。客室稼働率はこの6ヶ月間平均だと 85%、 昨年ちょうど同期間ですね、一部施設に開業効果がありました期間と比べますと微減しております。部屋ごとの販売価格平均で 29,970 円、約3万円でございます。お一人分平均1万円未満で設定しておりますので、まあ、割り算すると、まあ、大体まあ1部屋3人以上のグループでご利用いただいているという姿が見えてまいります。まあ、運営スタイルとしましては、高い稼働率を少し下げてでも、まあ、細かな料金設定、また部屋あたりのご利用人員を増やすことによって平均客室販売単価、これを引き上げていくわけですね。これによって稼働率と部屋の売り値、平均客室販売単価の掛け算である、まあ、実際に売れた販売可能客室あたりの売上、これの前年並み水準を維持しているわけであります。毎月の客室稼働率が安定していることも強みでありまして、通常ホテル旅館業の閑散期と言われております梅雨の6月、また正月シーズンが明けた2月、こちらも稼働率は下がらず、唯一 80% を下回ったのが大雪で一部の施設で物理的にお越しいただけなかった施設があった1月のみでありました。昨年12月に取得した公募同士で取得いたしました5つの施設、長崎、宮城県の鳴子温泉、栃木県の鬼怒川温泉、兵庫県の城崎温泉、福島県会津若松の東山温泉、この5施設の成績表でありますが、こちらも、ポートフォリオ全体と同じ、傾向でございます。平均客室販売単価の引き上げによって、稼働率は微減しましたが、実際に売れた販売客室あたりの売上高は増加しております。このように、まあ、いわば強気で安定した施設の売上がテナントである大江戸温泉物語グループの安定した業績、またリートに支払われる賃料の安定性、ひいては本リートの分配金の安定性につながっていくわけであります。次に投資資産の分散の状況をお示しいたします。投資のエリアはですね、北は東北から南は九州までと分散が進んでおりまして、見通しのエリアは北海道と沖縄、中国地区だけでございます。保有物件いずれも周辺大都市から施設の玄関口まで 2,3 時間でアクセスできる、アクセスが可能な立地となっておりまして、いわゆる温泉リートですが、秘湯の類は投資対象とはしておりません。いずれの施設も都市部から大量集客が可能であるということも強みの一つとなっております。次に有利子負債の詳細でございますが、新しい情報としては借り入れ先の内訳、メイン銀行様は三井住友銀行様を含めて、保有施設の所在地に本店を構える多くの地方銀行様とお付き合いをいただいております。現在は第4期が終えて第5期、すなわち本年の11月期が走っているわけでありますが、分配金の水準は2400円前後を巡行ベースとしております。また負債比率は 40% 程度で推移していく見込みでございまして、また負債比率 LTV の分母にですね、含み益を加味した時価ベースの負債比率、こちらはさらに下がって 37% 台となります。また一口当たりの NAV、 これは時価純資産価値といいまして、いわゆる投資法人の解散価値でございます。これは含み益の効果もありまして10万円台を超えてきております。 まあ、先週木曜日の終値が8万6700円だったと思いますので、比べていただきまして、まあ、割安感の目安にしていただくのも、まあ、投資の一つの考え方かと存じます。次に、ホンリートの大きな特徴であります投資主優待制度についてご説明いたします。対象となる投資主様、これは期末の投資主名簿に記載されている投資主様としております。対象施設はホンリートが各期末時点で保有する施設としておりまして、14の施設となっております。最低口数が5口、また9口までは、5口から9口まで保有の投資主様には1000円分、10口以上の投資主様には2000円分相当の宿泊割引券を年2回、決算期末ごとにお送りしております。大江戸温泉物語グループは他にも割引を設けておりますが、重複の利用も可能としております。また譲渡可能の無記名式としておりますので、複数枚を同時利用される投資家様もいらっしゃいます。さて、ここからホンリートの運用戦略についてご説明いたします。ホンリート成長の要は外部成長でございます。スポンサーの保有する大江戸温泉物語グループの施設、まあ、安定稼働、また法的な整備、耐震工事などを施した上で、計画的に購入してまいります。さらに、大江戸温泉物語グループ以外からの物件取得についても注力をしております。ホンリートはこの規約におきまして、投資対象を旅館ホテルといった宿泊施設に加えて、温浴施設、リゾート施設並びにアミューズメント、その他のレジャー施設と定めておりまして、これらを余暇活用型施設と呼んでいるわけであります。この直近6ヶ月間で得られた物件情報、これは135件に上っておりまして、前期と比べますと約3倍に増加しております。仲介業者だけでなく、例えばホテルの開発業者さん、温浴施設の運営会社さんと組んで地主さんに提案するような仕掛け案件も増えてきております。施設のタイプとしましては、最も多いのは宿泊施設87件となっております。このような活動においてもスポンサーである大江戸温泉物語グループの施設運営に関するサポートを活用してまいります。ここに資産規模の成長目標のイメージを確認させていただきます。新規物件取得による資産規模拡大は個々の物件の全体に与える影響を小さくしてまいります。また同時に時価総額が拡大することで、まあ、金融商品としての流動性も向上するということでございますので、スポンサーである大江戸温泉物語グループからの着実な物件取得に加えて、スポンサー以外からの物件取得も追加することで上昇カーブの傾きを高めていきたいと考えております。保有施設の収益の成長戦略でございまして、こちらは2つございます。1つが追加投資によっていわゆる部屋の数を増やす施策、まあ、直接的な施策が1つで、2つ目が部屋数は増えませんが施設の競争力や顧客満足度を高める施策、例えば露天風呂増設とかですね、バイキング会場の拡大、こういったものになりますが、結果として変動賃料の増加を狙ってまいります。間接的な施策ということでしょうか。事例としましては伊豆の伊東ホテルニューオカベでは、バイキング会場にアルコールカウンターを設置したり、また千葉の君津の森ではですね、2つのバイキング会場のを分断していた壁を工事で取っ払うことによってお客様の動線を改善しております。最後にホンリートの賃貸借の仕組みについて触れさせていただきます。ホンリートですね、スポンサーから物件を取得するときに初めて賃貸借条件を設定するわけであります。つまり大江戸温泉物語グループが自分で土地建物を持って、その中で旅館業を営んでいる施設を買うわけでありますので、買った後に残っていただく大江戸温泉物語グループと、じゃあ賃料いくらにしましょうかと相談するわけであります。この決め方ですね、各施設のいわば営業利益、これを測りまして、これの 50% から 60% で賃料を決めましょうということを行っております。この賃料負担の割合、これはですね、宿泊特化型のビジネスホテルだと約 70% から 80% と言われております。 従いまして、長期安定分配を基本方針とする、ホンリートの賃料水準は、いわば保守的水準と、考えられるわけであります。つまりテナントから見ると長期にわたって支払いやすい水準、営業利益が半分になってもまだ賃料が払える水準というわけであります。で、この賃料を、メインの第一賃料とサブの第二賃料に分けます。この第一賃料の 95% を固定賃料、いわば岩盤賃料とすることで分配金の安定性を強化しております。また、現状 5% 程度ですが、変動賃料も設けておりまして、施設によっては成長も取り込めるような仕組みとしております。サブの第二賃料ですが、これは不動産の所有者でありますと、必ずかかってくる固定資産税、または火災保険料、こういったものをですね、これと全く同額をですね、清算形式でテナントからいただくものであります。これによって、ホンリートは固定資産税評価額の増減、また保険料の変動から解放されるわけであります。これも安定性がさらに増す工夫で、トリプルネットリースと言われております。現時点でのホンリートのテナント、大江戸温泉物語グループのみでございますが、賃貸借の期間は20年の長期にわたっております。こまめな手入れが必要なお部屋の壁紙、畳、こういったものですね。これはすべて、テナント持ち込み資産と、しております。また、香川県にありますレオマリゾートの、遊園地部分。こちらは遊具を、取り替えながらですね、飽きられないように運営しているわけでありますが、取り替えられる遊具等は、テナント所有としておりまして、ホンリートが所有しているのは土地と建物の根幹部分のみとしております。このように賃料体系、また施設の保有形態につきましても、すべてが分配金の安定を優先して設計されているわけであります。さて、ホンリートの分配金の安定性の高さについてご理解いただけたのではないかなと思いますので、ここで分配金の利回りをご確認いただきます。2016年8月上場以降ですね、ホンリートの投資口価格、これは東証リート指数と比較しまして若干上振れつつ安定して推移しております。概算の分配金利回りですが、ホンリート分配金水準を2400円前後と設定しておりますので、倍すると4800円と、これを先週末の終値8万6700円で割り算しますと、だいたい 5.6 から 5.9% ぐらいの間となってまいります。最後におまとめですが、ホンリートは安定した温泉需要を捉えた投資対象であること、強いビジネスモデルを持つテナントがついていること、同業と競争を避けてスポンサーから物件取得ができること、そして分配金の長期安定性を支える仕組みを持っていること、以上を兼ね備えたユニークな J リートでございます。私からのご説明は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。大江戸温泉アセットマネジメント株式会社財務部長本田智博さんでした。改めまして大きな拍手でお送りください。大江戸温泉リート投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード3472大江戸温泉リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。